ちは、はじめまして。私、読むこと申します。発音は伸びたと同じでやらせてもらっています。さてとですね、この番組突然始めたんですけども、私はちょっと最近気がついたことがありまして、本が好きで、結構そのジャンル問わず広く本をですね日々読んでるんですけども、こう感動したり、あ、これは今まで読んだことなかったなっていう書籍に出会った時に、家とかですね、車の中とかですね、とにかく本を読んでいるシチュエーションでブツブツこう独り言を言ってることに気がつきまして、これは別にいいんですけど、この独り言をポッドキャストの番組にしてしまった方が、その今はねこうやって聞いてくださっている物好きな方にねお届けできればなおこういいんじゃないかな、共有できたらいいなと思って始めた番組であります。さてですね、記念すべき第1回はですね、本当この本の話をしたいから始めた番組といっても過言ではないんですけども、印象派の人々、ジュリー・マネの日記ですね。これロザリンド・ドゥ・ボランド・ロバーツさんとですね、ジェーン・ロバーツさん、これおそらくご夫婦だと思うんですけども、この方たちがですね編集翻訳解説をされていて、橋本克実さんという方が、日本語訳をされております。でですね、なんでこの本知ったかというとですね、2021年絶賛コロナ禍の時にですね、山田五郎さんのやっている大人の教養講座っていう YouTube 番組を知りまして、山田五郎さんって私アドマチック天国とかね、タモリクラブとかで時々出演されて、お尻解説員とかいう感じで出られていた、ちょっと額のあるバラエティタレントさんだと思ってたんですけども、この方西洋美術にすごく造詣が深いとか、もうまさにその専門家といっても、ね、過言ではない、とても詳しくてですね、しかも話も大変面白くてですね、 YouTube チャンネルにハマってずっと見ててですね、そこで山田五郎さんが印象派の方の話をしている、印象派の方を紹介している会にこのジュリー・マネの日記っていうのがあるんだよっていう話をされていて、でその時は山田五郎さんはそういうのがあるって知ったから調べてみたら絶版になってると、でさらにその調べてみたらちょっとプレミア価格になっていて、やっぱ絶版になってしまうとどうしても供給がないので価格がね、上がったりすることがあるんですけども、まさにそれで2万円ぐらいするんだよねって言って、それで買うのやめたんだよっていう話をしていて、あ、へえ、ちょっとね興味あるな、じゃあ買えないのであれば図書館だなと思って、すぐに図書館調べたんですけど、図書館にもないんですよね、これが。で我が県の図書館にはなかったんです。国会図書館ですね、国立国会図書館で全国の蔵書をですね検索できるんですよね、インターネットで家にいてもできるんですよ。でそれで調べてみたら、どうやらお隣の県の県立図書館にはなかったんです。だけどその市立図書館、そのお隣の県のとある市の図書館にあるっていうこと でちょっとわざわざですね車を走らせて行ってきて読んでみたらですね、これはすごい面白い、面白いってそのわははって笑う面白さじゃなくて、この本がとてもよくできている本でですね、構成としては条文が、その役者の方のね条文があって、こういう時代背景の中でこういう生活をしてたんです、この人たちはこういう生活をしてたんですよっていう説明がですね最初に載っていて、しかもその写真とかですね、絵画、スケッチ、書簡、お手紙ですねとかがとにかく豊富に掲載されてるんですね。で1893年から1899年までのジュリー・マネさんの日記、これが15歳から21歳までの日記なんですよ。これ例えば30 30歳から40歳までの10年間の日記とちょっとやっぱりね意味合いが違いますよね。この多感な時期というか、このねジュリー・マネさんっていうのはですね、あのお父さんが結構早いタイミングで亡くなって、で亡くなったタイミングで日記を始めて、でしかもですねすぐにお母さんも亡くなってしまうんですよ。でそのね両親を立て続けに失った、こうなんかけれどもその印象派の人たちのね、その交友のあったお父さんお母さんが交友のあった、まあ、その画家をはじめ芸術家の人たちが支えるわけですよ、このジュリー・マネさんをですね。でその日々を綴ってるんですよね、日記の中で。一般的に、まあ、確かにその印象派の人たちの本っていうのはね、あのたくさん出版されているんですけども、あの、まあ、大体起こってることとかね言ってることとかっていうのは一緒なんですけど、このジュリー・マネさんってこの15歳から21歳までの女性から見たね、時代で起こった、そのパリで起こった出来事とか、あの大人たちがね芸術家とか文化人たちが話す出来事とかをどう感じたのかっていうのをですね、とても素直に、しかもなんか割と謙虚にですね捉えて書かれているんですよね。面白いんですよすごく。さて早速なんですけども、ちょっとまあこの本のね中身を紹介するにあたって、あの基礎知識といいますか、エドゥアール・マネっていうのはどなたですかねっていう方のためにちょっとだけ説明したいなと思うんですけども、まあマネとかモネとかね、あの聞いたことあると思うんです、ルノワールとか、まあ、印象派の画家と言われているんですけども、エドワール・マネっていうのはあの印象派の画家ではないんですよね。あの印象派の父とかって言われたりするんですけど、なんでかっていうと、印象派っていうのはあのモネとかねルノワール、シスレーとかドガーとかね、そういう若い、その当時若い画家の人たちがあのサロン、いわゆるその国立のあの美術展ですね、これに出品を拒んで、いやそんな古いことをしないで俺らたちだけでやろうぜっていうのが言って、あの始めた展覧会、独自の展覧会をあの催したことから始まるんですけども、この人たちがあのマネをとても慕っていたんですね。でそのマネはどちらかというとちゃんとあの古典的なあの写実主義的絵画に影響を受けていてですね、サロンこそですね、その要は観点こそ画家の戦場であるっていう風に、まあ、結構180度違う考え方をしていた方なんですよ、うん、だけど、まあ、その印象派をね立ち上げた若い画家たちは、まあ、そのマネのことがあの尊敬していてですね、あの関係もあったと。でこのジュリー・マネの日記のジュリーちゃんのお母さんは印象派の画家です。ベルト・モリゾっていう女性画家なんですけども、あのこの方もねブルジョワの家に生まれてですね、あの大変その絵画の才能があってですね、とこのお嬢さんがねそのたしなみとして絵画をすることがあっても、その画家として、その職業画家としてやるのはどうなんていう時代なんですよね。だけど、まあ、とにかく絵が上手かった、うん、かあの絵を描く才能が大変あったと。でこのマネとエドゥアール・マネの方ですね、エドゥアール・マネとベルト・モリゾっていうのは結構そのマネがあのベルト・モリゾをモデルにして素敵な絵をねたくさん描いているんですけども、あの師弟関係っていうわけじゃないんですよね。ただそのお互いにこういい影響を与え合って、うん、でねマネはエドゥアール・マネはあの弟子は取らないって言ってたんですよね。でそのベルト・モリゾはすごい尊敬してるし弟子にしてほしかったんだと思うんですけども、だけどその別の女性をですねあの弟子にしたりとかしてなんかねあの吸ったもんだったみたいですよここはちょっとね割愛します、長くなるんで。そのエドゥアール・マネの弟のウーブチューヌっていう人とベルト・モリゾは結婚をして、でそれで生まれた子がジュリー・マネなんですよね。1878年に ジュリーちゃんが誕生するんですけども、この時ですねベルト・モリゾは37歳で初産なんですよ。まあね、あの今だったらまあ普通かな、うん、だけど当時としてはね結構高齢出産なんじゃないですかね、うん、エドゥアール・マネの弟でありこのジュリー・マネちゃんのパパであるウー・ジューヌはですねとても病弱な人だったんですよね。でその生涯いかなる職業にもつかなかったみたいなんですよ。でそれはあでもねあのマネ家は資産家なんですね。でしかもあのベルト・モリゾの家もブルジョワ家系なので生活に困らなかったんですよね。そうそう、あの職業につかなかったとしても。エドワール・マネとベルト・モリゾって恋仲だったんじゃないかみたいなあの説も時々見かけるんですけど、まあ仮にそうだったとしてもベルト・モリゾはですねきちんとそのこの弟のねウージューヌ、まあ実際その結婚したウージューヌの方も大変愛していたみたいなんですよ。でとても仲良かったみたいで、でベルト・モリゾはとにかくあの絵の才能があって結構その印象派展でね、あの印象派展って結構最初は全然あの酷評されたりなんかして絵も売れなかったりとかしてたんですけども、割とこの評価もされているぐらいあの実力のある画家であったんですけども、ウージュンのもね絵を描いてはいるんですよね、うん、だけど、まあ、まあ自分なんてっていうのは結構ね謙虚な方でですねあのそうそう、ジュリーちゃんもすごいあのパパのことを深く愛してたみたいで、本当にね亡くなった時はねもう本当かわいそうっていうかね、うん、大変ショックだったんじゃないかなっていう、うん、感じでしたね。であのジュリーはとにかくそういった家系で育ってますから、子供の頃から芸術家とか文学者ですね、文学者とかが集う大人の席に着くことをね許されてたみたいなんですよ。うん、結構その先進的な考え方のね、うん、だろうなっていうベルト・モリゾをね知るとね、あだろうなっていう感じのとても先進的なね考え方の方でですね、であの美術館とか文化的興味を引くところにね、まあ、お金持ってますしね、海外国内問わずに連れて行ってもらってたっていう、うん、感じの人格形成をしていたみたいですね。で、1892年ジュリーちゃんが14歳の時にあのパパのねウージューヌが亡くなってしまうんですね。であのこれねベルト・モリゾがですね夫の死によってあの一夜のうちにね白髪になったっていうね、そうあの江戸川乱歩の話みたいな、でも本当にこれ本当みたいで、あのそれをあのルノワールが絵にしてるんですけども、真っ白な髪がね、真っ白なね、あそうそう、これねあのこの本の表紙になってるんですよ。髪が真っ白なベルト・モリゾとジュリー・マネちゃんのね絵が、これいい絵なんですよね。いい絵っていうか、あの遠くを見ているあの白髪の本当にぼんやり遠くを見ているベルト・モリゾの横顔と、その奥に座るこの、ね、強い意志を持ってね描きて、そう要はルノワールですね、ルノワールをくっと見ているねジュリー・マネちゃんのあの未来ある瞳というか、うん、このね素敵な構図、さすがですね、うん、表紙だけでもちょっと検索してみていただきたいですね。そう、それでですね、あのなんと1892年にねそのジュリーちゃんのパパが亡くなって、その3年後、1895年にですねベルト・モリゾも肺炎をこじらせて亡くなってしまうんですよ。でね、ジュリーちゃんは一人っ子なんですよね。本当この時の日記は本当にかわいそうでね、うん、ただですねその後いとこと暮らし始めるんですね。で、さまざまな芸術家たち、その印象派の画家たちをはじめとした芸術家たちの助けを受けて、まあ、すくすく成長するんですね。こう早速なんですけども、すいませんね、ちょっとな前置きが大変長くなりましたが、早速なんですけども、あの中身にね移らせていただきたいんですが、でこれね全部紹介してると結構キリがないというか、あの割とねあのいいところを抜粋してこう掲載はされてはいるんですけども、まあ、それでもかなりあの長いですしね私がちょっとこれはいいなって思ったところだけあの紹介したいなと思うんですけども、まずですねこのねあのジュリー・マネの日記にかなり頻繁に登場するエドガー・ドガというね あのもう笑っちゃってるんですけど、なんで笑っちゃってるかっていうのは、まあ、多分ね、あとこのあと出てくるエピソードでわかるんですけども、あのドガっていうのはね、すごい癇癪持ちとして語られることが多いんですよ。まあ、実際ちょっとあの結構イラチというかねあの結構どこで登場しても必ずブチ切れてるっていう癇癪王子なんですけども、でこう初めにこのジュリーちゃんは印象派の画家たちに支えられてって言いましたけど、印象派の画家って言ってもまあね、何人かいる中で、あのルノワールさんとね、ルノワールさんの一家と、あとそのエドガー・ドガーですね、エドガー・ドガーさんの、エドガー・ドガーはね、生涯独身だったんですよ、なんせ癇癪持ちなんでねまあそれ以外にもいろいろね、あの理由はあったんだと思うんですけども、あのとにかくね、このルノワールさんとあのエドガー・ドガーさんはね、たくさん出てきます、名前が。特にその親しかったんじゃないかなっていう感じですね、この二人とはね。でこの日記をつけ始めた1893年はね、どうしてもそのお父さんが亡くなってしまったから、そのお父さんの命日にね、嘆き悲しんでいることが綴られてる日記もあるんですけども、大抵はね、結構そのジベルニーのモネの家に行ってね、自分のお母さんのパステル画が飾られていたりですね、その叔父であるエドワール・マネのあのパステルとか、ルノワールのラフ像とかね、ピサロの絵とかがね、飾られてる様子が綴られていて、でも私も絵画を見に行くのはとても好きなので、まあ、すごく詳しいわけではないんですけども、わ、いいなぁ、もうさ、ね、本物、当然本物ですから、そう、すごいですねっていうね、ジベルニーのモネの家にある、ナタダル印象派の方たちの絵が飾られてましたみたいな日記で、うわーって、うん、でね、また、でですね、あの1867年のパリ万博で日本が初めて参加したんですよね。そこからですね、このパリではジャポニズムブームがね、すごい1910年ぐらいまで結構ブワーってまあ流行って、まあそのね、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、あのゴッホが結構浮世絵っぽい絵を描いてるとか、ここら辺の、あの画家たちがね、結構その日本画のような浮世絵みたいな西洋画を浮世絵みたいな西洋画を結構描いてるんですけども、そのモネさんもね、例外ではなく、とてもその日本の美術に感銘を受けて、版画をたくさんね描けられたみたいなんですよね。モネを好きな方とか、先日ちょっとね、国立西洋美術館でモネ展、大規模なモネ展なんかやってたんで、ご存知の方も多いと思うんですけども、ジベルニーの庭には日本風の、緑の橋がね、かけられてたりするんですよね。このね、1893年に書かれた日記の中で私がおわーって思ったのが、この時はね、まだお母さんは健在なんですね。だからお母さんと一緒にお出かけしている日記がとても多いんですけども、ルーブル美術館に行くんですね。ママンと私はルーブルに行くからね、始まる日記がねありまして、いいなーっていうそうそう。で、とある日、11月10日なんですけども、この日にね、11月10日、1893年11月10日金曜日、ママンと私はルーブルに行く。曇っていた。しばらく前から見やすい位置に降ろされているヨルダンスという人のジュピターの少年期に感嘆する。 また万老の小さな息子を抱いた父親の肖像にも目が止まる、なんてね、こうお母さんと一緒に絵をルーブル美術館に行って、さまざまな美術に触れてるっていうね話です。その中で背の低い日本人がレオナルド・ダ・ヴィンチの模写をしていたっていう記述があるんですよ。でね、まるっきり日本風なのでとても面白かったっていうんですよね。まあ、これも本当それだけ書いてあるんですけども、日本人がレオナルド・ダ・ヴィンチを模写、このね、1893年頃に渡仏している日本人誰ですかねこれ多分もうちゃんと研究している人はこれはあの人だろうみたいなね、誰も彼も行けるような時代じゃなかったと思うので、あら、本当に日本人であればね、名の知ってる 人かもしれないと思うとって思いますね。こういうの出てくるのが日記の良さですよね。あの間違いないというか、その創作がないっていうかね。
ね、そんなジュリーちゃんなんですけども、1895年、16歳から17歳なる年に、そのお母さんのねベルト・モリゾが重い肺炎で亡くなっちゃうんですよね。でしかもなんか、まあこの日記とか、まあ、ざっと読むとですね、あの解説を読むと、あのどうやらそのジュリーちゃんが引いた風邪がうつって、それがなんかちょっと夫を亡くした心労とかと重なって重い肺炎になっちゃったみたいで、これもまたね不憫だなっていうね、自分を責めますよね、ジュリーちゃんも。まあね、とにかくもうほんと失意のどん底におりましたよ、1895年。ね、でまあそのいとこたちと暮らすことにはなるんですけども、やっぱりねこの年は結構ちょっとあのかわいそうな日記がね続きますね。ね、結構そのこの1895年っていうと、まあ、要するに世紀末じゃないですか。でやっぱりいつの世もそうなんですけども、世紀末って世界の終末論ってやっぱささやかれるんですよね、まことしやかに。もうね当然あるんですこれでしかもこの頃のパリなんてね、あの革命戦争革命みたいな、あってもおかしくない、世界の終末があっても本当におかしくないあの何でしたっけ、ノストラダムスの時の比べ物になんないぐらい終末論がこうリアリティをね、現実味を帯びてささやかれていたわけですよね。でやっぱりね、あのジュリーちゃんも年頃の子ですし、なんせその両親を立て続けなくしてるし、まあ、もうこの世の終わりだっていう感じでね、あの信じてたりするんですよね。そういう日記もあります。お父さん、最愛のお父さんとお母さんを立て続けに亡くしてしまったこの頃、やっぱりですね、デタラメな人たちがですね気を紛らわしてくれる紛れたかどうかわかんないんですけども、あの登場するのがやっぱりねドガさんの記述なんですね。であのドガさんはね、大抵まあ先ほど申し上げましたように、大体切れてるんですよそうでね、あのある日の日記で、このねお母様が亡くなってしまった後の日記ですよ。でドガさんについてなんですけども、ドガさんは写真のことで頭がいっぱい、来週みんなを夕食に招待してくださるとのこと、その時外で私たちの写真を撮るらしい、たった3分間ポーズをすればいいとのこと、そこで予行練習のため私たちがモデルになった、ポーズを撮らされたルノワールさんは吹き出してしまった、ポールがモークレールさんの記事のことを話題にするとドガさんを怒り出して、いやはや批評家ってやつは、今では命令を下すのはやつらなのさ、絵画はやつらのものなのだ、この青がどうのこうのと講釈するんだからな、とうとう、こんな激した調子だった、正確なことは覚えていないのでこの辺でやめておくって、あのモデルにポーズを取らせて動いちゃダメって言って感触を起こしたっていうエピソードが結構出てくるんです。この本に限らずなんですけども出てくるんですよ。もう寄せばいいのに、あのポールって、まあ、いとこの子なんですけどね、ポールちゃんが新聞の記事のことをね話題にしたばっかりに、こんなにドガさんなんかも激励に触れるの分かってるんですよでブチ切れて、でそのそこにですね、あのマラルメさんがいるんですね、その同じ場に。マラルメさんは批評家とか評論家なんですよね。マラルメさんはね、そのブチ切れのドガさんを見てね、すごいしょんぼりしちゃうんですよかわいそうですね。でなんか正確な言葉を覚えてないのでこの辺でやめておくって言ってるんですけど、多分正確な言葉はね大変ひどい言葉を言ってたから割愛したんじゃないかなっていうふうに推測しますね。同じく1895年なんですけども、あの私のねとても興味を引いた記事がありまして、あの遅い時間にドガさんの家にジュリーちゃんが行くんですね。そしたらそのドガさんが書いたあのエドワールおじさん、でもマネですね、エドワールマネの肖像に見とれてしまったって、ドガさんはやっぱりね腕は確かなんですよ、あのブチギレおじなんですけどねそうそう、印象派の中でも結構あのちゃんとコンスタントに売れた画家なんですよね。まあ、テーマとか書き方とかそのいろいろ 要因はあるんですけど、売れた要因はあるんですけども、あの腕はとにかく確かなんですね。で、あのこの日の日記に書かれているんですけども、ドガさんはピアノを弾いてるシュザンヌおばさんと長椅子に寝そべってそれを聞くエドワールおじさんを書いたんだけど、おじさんは自分の奥さんがあまりに醜く書かれてると思ってその部分を破ってしまった。当然のことにドガさんはその仕打ちに怒って絵を持って帰り、今ではこのサロンにあるというわけ。このサロンっていうのはそのドガのサロンですね。うん、あるんですっていうことを書いてるんですよ。この絵なんと日本の北九州市立美術館にあるんですよ、本物が。私ね、見に行きましたよ。あのいい絵です。であの絵をね、さすがにね、あの絵を買うわけにはいかないので、あのポストカードを買ったんですけど、すごいね、いい絵っていうかね、人間味あふれる絵ですし、確かにね、あのこのシュザンヌさんってね、あの、まあ、マネの奥さんの、 あの顔のとこ、後頭部とね背中を残して、本当にね顔から先を切ったって感じで切られてるんですよ。どんだけね不美人に描いたんですかっていう感じ。見たかったなーっていうね。もう切っちゃう方も切っちゃう方だけどっていう感じしますね。これほんといいエピソードですし、いいって言ったらね申し訳ないですけど、あの好きなエピソードですし、あの日本でこの本物を見れるっていうのもね、いいですよね。でね、この後もドガさんの話はすごくよく出てくるんですよね。で、かなり苦節用なドガさんなんですけど、ジュリーちゃんはね、なんでみんながドガを意地悪だっていうのかよくわかんないっていうんですよ。ドガはね、ほんと生涯交流のあった人で、あの特にジュリーちゃんに対しては、まあ、もしかしたら結構そのひどいこと言うこともあったのかもしれないんですけども、基本はね、あの先生みたいな、その絵画の先生みたいな感じですし、結構ねいいあのおじさんっていうかね、 おじいさんっていうかね。うん、あのいい関係だったみたいなんですよね。でこのドガーはね、生涯独身って言いましたけど、あの家政婦のね、ゾエ・クロジエさんっていう人が結構その身の回りの世話をしていたみたいなんですけども、あの写真があってね、この1895年頃の写真があって、これもねいい写真なんですよ。もう気難しそうな動画、あ、なんかちょっとあの視点はカメラの方向いてないんですけども、何かこう考えてるような動画と、その背後にあの強そうなね、この家政婦のゾエさん、もう動画には負けませんよっていう感じのね、いい写真がのこの本載ってるんですよ。最高ですね。これはちょっと余談でもあるんですけども、まあ、このドガさんと同じぐらいルノワールさんもあのジュリーちゃんの話に出てくる、日記に登場するんですね。登場頻度が高いんですよ。でルノワールさんもね、あのルノワールさんはその変にブチ切れたりする人じゃない、あの優しい方なんですけども、あのね自転車が流行したみたいなんですよ、この頃。そう、それでちょっとなんかね、アルセーヌ・ルパンの生みの親であるモーリス・ルブランもあの自転車にすごく夢中になって、もうとにかくそのどっちかっていうとサッカーより自転車の方が好きみたいな感じで、その今で言う自転車じゃなくて、結構そのスポーツ性を帯びてたようなんですよ、その自転車に乗るっていうのが。でもその女の子がね自転車乗るなんてみたいなあの風潮もあったようなんですけども、このねルノワールさんはね、自転車その流行りに乗ってね、自転車に乗って骨折したみたいなんですよ。で多分ルノワールさんが来ると、あの自転車の話やめようぜって言って自転車の話今までしてたけどやめるっていうね、エピソードも出てきて面白いですよね。当時の流行もわかるっていう。1897年、これあのジュリーちゃんは18歳から19歳の頃ですね。もうねちょっと結婚を意識するというか、男性をねどういうふうに見てるかっていう記述も出てくるんですけども、脈略もなく、男は煙くじゃらで気持ち悪いから結婚するのに勇気がいるとかって言い出しちゃうんですね。あ、これはなんかこう芽生え始めましたねっていう、うん、感じがしますね。あの恋愛結婚したいけど自分には過ぎたことなんだ
っていう日記もあるんですね。なんかね、この結構写真も載ってるから当時のジュリーちゃん見るね、美しい方なんですよ。ベルトモリゾ、お母さんのベルトモリゾも綺麗な方なんですけどね、ジュリーちゃんも とっても美人なんですよ。でね、結構その教養もあって、真面目でね、そんななんか恋愛結婚なんてっていうのはやっぱりなんかこう不幸が続いたからそういう思考になるのかなっていう気もしますね。悲観的なんですよね、とっても。でもね、ジュリーちゃんとってもいい結婚するんですよ。ちょっとまたね、後で紹介しますけども、この1897年にですね、またちょっと動画の話なんですけども、ジュリーちゃんは再々こうルーブルにいとこの子たちとね、行って書いてると、模写をするしてるんですよね。模写をしてると、そこにね、ドガさんが現れるんですよ。でドガさんがですね、1時間半ぐらいね、絵画についてこう話をした後に、君たちはね、ペダンティックの汚れに捕まってしまったねっていう冗談を言うんですね。このペダンティックっていうのは、なんか調べると弦楽的知識をひけらかす様とかって出てくるんですけど、まあ、要はなんかうんちくを語るっていうかね知識、まあ、とにかくそういったうんちくをひけらかすようなことをペダンティックっていうみたいなんですよ、言うんですね、動画さんが。そう、ジュリーちゃんたちにはね、結構冗談を言ったりしてね。で、しかもちゃんと絵画についてはね、指導をしてくれるんですよ。で、的確なね、指導をしてくれるし、ジュリーちゃんはなかなか腕上げたねなんて褒めてくれたりもするんですよ。そうそう。ではそのやっぱりね、ドガはマネのことをすごい尊敬してたみたいなんですよね。で、やっぱりなんかその尊敬してた割にはね、奥さんをちょっとへぼく書いたりするっていう謎の行動をするんですけど、まあ、そう、それすごく尊敬をしていたからなのか、血筋を感じるよみたいな感じでね、ジュリーちゃんの絵を褒めたりするんですよね。で、しばらく話して最後にいろんなことを説明した後に、なんてペダンティックの話ばっかりしてるんだこの俺は、などと大声で言うっていうね記述があるんですよね。これルーブルなんですよね。うるさいですよねルーブル、まあもしかしたら、まあ結構あれ寛容だったんですかね、その模写を許して、しかもこう大声でベラベラ喋っていいみたいなのだったんですかね。今でもそうなんですかね。私ちょっとルーブル美術館行ったことないんですけども、まあ、そうなのかもしれないですね。なんかね、さあ別に静かにしてなくてもいいんですかね。さて、時はね、どんどん過ぎていくんですけども、1898年、ジュリーちゃんは19歳から20歳のあたりですね。ね、この頃っていうのは、このドレフェス事件っていうのがもうパリではもう持ちきりというか、このドレフェス事件っていうのは、まあ、ちょっと調べていただければね、すぐ出てくると思うんですけど、まあ、簡単に説明すると、フランス陸軍のユダヤ人将校だったアルフレッド・ドレフィスっていう人がドイツへの軍事機密漏洩の罪で不当に有罪とされたっていう、まあ、冤罪事件っていう風になってるんですけども、この頃はまだなんていうんですかね、ドレフィス・ワルシと、なんてやつだっていうので、ドレフィス叩きというんですかね、今風に言うと。で、持ちきりなんですね。で、結構その反ユダヤ主義の世論が彼を有罪としたんですね。で、その反ドレフェス派は、反ドレフェス派というか、まあ一般的なこうナショナリズムというか、多分その党ね、その過去にこれあれ冤罪だったよっていう結論を知ってからだとあれですけど、当時は多分ほとんど反ドレフェス派だったじゃないですかね。で、ドガさんとかね、セザンヌさんとかはね、完全なる反ドレフェス派なんですよ。で、ルノワールさんは中立派だったみたいですね。で、ドレフェス派というか、まあ支持してた人は、 作家のね、ゾラっていう人が、エミール・ゾラっていう人がいるんですけども、まあ、この人のその告発文などがきっかけで、最終的にはまあ再審で無罪になったりするんですけども、このドレフェス派というかね、ゾラを支持してたのが、モネさんとかね、ピサロとかね、がそうだったんですよ。で、ジュリーちゃんはどっちかっていうと、まあ、ね、一般的な、ナショナリズムを持っていた方なんでしょうけども、まあドレフェス悪いんじゃないっていう感じのね、日記が続いてますね。まあそういう話がこの頃は多いです。で、そんな中でも、ジュリーちゃんにですね、思い人ができるんですよ。これがね、素敵ですよ。ドガーの弟子なんですよ。この、で、エルネストっていう青年なんですけど、エルネストかな、まあ、ちょっと発音、イントネーションちょっと難しい、わかんないんですけど、エルネストくんっていう人とね、親しくなるんですよ。このね、かっこいいんですよ。でもエルネストくん、すごく、すごい好きになっちゃうんですよ。で、ジュリーちゃんが。このね、気持ちの動きもすごくリアルでね、面白いんですよね。1899年、ジュリーちゃんは20歳から21歳の頃です。この頃にはですね、もうエルネスト君のこと大好きです。でもまあまあやっぱりその淑女のたしなみっていうんですか、自分からは声かけないし、ジュリーちゃんは自分なんてっていう感じの考え方の子なんで、自分からは言わないんですよね。けどね、面白いんですよ。やっぱここでね、もやっぱドガなんですよね。ですね、1899年4月頃の日記なんですけども、ですね、絵のコレクションを見に行ったジュリーちゃんが偶然ドガさんに会うんですね。で、まあ、生活圏内がまあおそらく一緒だから割と頻繁に偶然会うんだと思うんですけども、ジュリーちゃんが熱心にですね、ドラクロワの絵を見てると、ドガさんが急にね、ジュリーちゃんの腕を取って、ほら見て、君の結婚相手来たよ、つって、つって振り向くと、そこにエルネストくんがいるんですよ。まだそんな中、全然そんな仲じゃないんですよ。なかなかね、乱暴なキューピッドですよね。でもね、多分嬉しかったんだと思うんですよ、ジュリーちゃんも。エルネストくんもね、二人はね、思わず笑ってしまいましたって。なんて大胆な紹介の仕方でしょうって言ってる。いいですね。最終的にはこのエルネスト君とね、結婚するんですよ、ジュリーちゃんは。しかも、結構その、なんていうんですかね、長生きするんですよ、ジュリーちゃんは。両親はね、割と早く亡くなっちゃったんですけど、で、子宝にも恵まれまして、で、お父さんとお母さんが買ってたお城にね、住むんですよ。で、それも、お父さんとお母さんは、一回も住んだことなかったんですけども、まあ、そこに住もうってことで、そこでね、生涯を過ごすんですよね。まあ、素敵ですよね。でね、しかもこのエルネスト君っていうのはね、すごい男前なんですよ。これ見たことある方いるかな？エルビスっていうエルビス・プレスリーの映画見たことある方いますかね？主演されたね、オースティン・バトラーっていうね、まあ、歌手兼俳優さんなんですけど、あの人に似てるんですよね。めちゃくちゃイケメンです。さて、もうこう終盤なんですけどね、もうこの婚約をしてしまったら、ジュリちゃんはもう日記を書かなくな、一旦日記を書かなくなってしまうので、これでこの本については終わりなんですけど、ちょっとね、最後の最後にちょっとこ怖いエピソードというか、ドガってっていうねちょっと紹介したいエピソードがあるんですけども、ある日ですね、ドガさんの家で食事をするんですよ。ここにですね、ジュリーちゃんの将来の旦那さんのエルネスト・ルアールさんっていう方と、ルイ・ルアールさんっていう人とですね、ジュリーちゃんと、ジャンヌ・ボドーっていうお友達がいるんですね。で、それとそのドガとのメンバーで食事をするんですよ。でね、ドガさんがこのジュリーちゃんの友達のジャンヌ・ボドーさんと僕はとても相性がいいから、結婚したらとてもうまくいくんじゃないかみたいな話を時々してるんですよね。だけどどうもその日記の感じだとみんな流してるんですよ、その話を。そうなので、まあ確かにジュリーちゃんのお友達って言ったらもう多分ね、娘ぐらい年が離れてる人なんだろうなと思って、でそのね、ジャンヌ・ボドーちゃんもね、結構突然出てくるんですよね。ルノワールの指導のもとでですね、
画家になる方なんですよね。ジャンヌちゃんになんかこうドガさんご就寝なわけですよ。で何歳なのかなと思ったらですね、なんとまあジュリーちゃんの1個下、つまりドガとは43歳も差があるんですよね。おいやめなさいっていう。で今じゃダメだよねってよくまあ言いますけど、これ当時からねちょっとドガのその少女好きというかちょっとやっぱりね多少問題にはなってたみたいですよ。でまあだからこそなんですけど、ドガがね証拠にもなくジャンヌと結婚したらこうだよねああだよねって絶対うまくいくよねみたいな話をし始めるから、周りの人がへきへきとして、あジャンヌ、あでもジャンヌはカモは嫌いで鳥が好きだからドガさんとは真逆だから無理だねって言ってみんなでねないないっていう話にしてるんですね。でも多分ねドガさんはねへこたれてないと思いますよ。いやーんーでもまあわし別にそれはそれでいいと思うけどみたいな言ったんじゃないかなと思うんですけどね。面白いですねドガさんね。まあ、ちょっとドガさんの話ばっかりしちゃってあれなんですけどね。そうそう、エピローグでジュリーちゃんは結婚しましたと。でジュリーちゃんはその後3人の息子に恵まれて、メニル城っていう先ほどちょっとお話ししたご両親が買ったねお城でね生涯暮らすんですね。でエルネストは、その夫のジュリーちゃんの夫のエルネストは第一次世界大戦で陸軍に志願して、でね1919年に毒ガスを浴びて重体になっちゃうんですよね。でまあそれがちょっとずっと完治することなく1942年にお亡くなりになったようなんですけども、その後もねジュリーちゃんは元気にっていうか結構長生きしてるんですよね。でねこのジュリーちゃんとエルネストの夫婦は結構多くの展覧会を催したりしてですね、1932年にはマネ生誕100年記念展とかですね、1937年にはねドガ展とか、その後41年ベルトモリゾ大回顧展とか、結構大きい展覧会を催して大盛況に終わったっていう。でしかもこの日記がね今こうやって私たちの世代で読めるっていうのは、ジュリーちゃんの3人の息子がですね綺麗に保管してたんですね。つまり結構その親子仲も良かった、関係性がね良かったんじゃないかなって思うんですよ。お母さんがこうやって綴っていた日記をずっと保管して、でね、こうやって現代で読めるようになってるっていう。まあね結構早くにこう夫さんとお母さんが亡くなってしまったっていう大きな不幸はあったけれども、結構その周り、まあとにかくねでもね裕福だったんですよね。ここ結構大きいポイントかなって思うんですけど、まあいろいろあったりね、こうなんか時勢が変わったりしていろんな大変なことはもちろんあったと思うんです。今では想像つかないような大変なこともたくさんあったとは思うんですけども、こうね読んでいるとねとてもいい生涯だったんじゃないかなって思うんですよね。で素敵な考え方だったりしますしね。ジュリーちゃんの素敵だなって思うところが、結構若い頃もですね周りにこう名だたる画家がいて、で、まあなんか例えば、なんか展覧会見に行きますよね。で、先にルノワールさんが行くんですよ。で、ルノワールさんが、なんかね、イマイチだったんだよね、つって。で、その後にモネさんが行くんですよ。モネさんもね、まあ、ちょっとね、みたいな、イマイチみたいな感じで帰ってくるんですよね。だけど、ジュリーちゃんは、ああやって、その大先輩方が言うけど、私は私の感覚で見ようって心に決めて、見に行くんですよ。立派ですよね。なんかさすがそのベルト・モリゾの娘さんだなっていう感じしますね。その周りの意見というか大きな力を持つ人の意見に左右されまいぞっていう。でもね最終的にやっぱヘボかったですって、ね、帰ってくるんですけどね。まあこんな感じでね、ちょっとでもこのジュリー・マネの日記の魅力が伝わったらいいなって、こう聞いて今まで 聞いてくださった物好きな皆様にね伝わればいいなって思うんですけども、このね役者の後書きも素敵で、まあ、こうやって役者の方のね、あの橋本克実さんという方が役者後書きで書かれてるんですけども、やっぱりあのこの本のすごいところはやっぱりね、あの全体的に、まあ、きめ細かい編集がされているんですよ。あの物に関する自転車とか、そこのこの本で登場する自転車って今で言う自転車じゃないよみたいなね、突然登場した人とか物とかそういうの全部ね解説がついてるんですよね。でなおかつこのね森戸家と真根家の家系図も載ってますし、もう何しろその写真が多い、貴重な絵とかね写真とかね、まあ、その資料的にも視覚的に面白い、これ初めて見たっていう、なんか亀仙人みたいなねモネさんの写真とかもあるんですよ。これがねなかなか皆さんの手に渡らないっていうのがもったいないな、ほんと再販してほしいって感じなんですけど、この手の本っていうのはなかなか出ないですよね。あの文庫にもしづらいし、でもまあね見たいって人が多ければうまいことなんかちっちゃい本にしてあの再販される可能性はもちろんあるとは思うんですけども、もし興味があってねお近くの図書館で借りることができるだと本当におすすめいたします。ではここまで聞いてくれて本当にありがとうございます。では次回は松本清張の木の道紹介したいと思います。それではまた次回聞いてください。さようなら。